女も男もお金好き。おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイことドイでーす、はい、皆さんこんにちは。キックコラムまたまた、今回もやってきました。皆さん2月のね、もういよいよ終わりですけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ結構多いんじゃないのかなと思うのは、今ね、大流行しております。まああのはしかじゃないですよ、はい、ね、よくあるパターンの花粉症ですね。もうここね、何日で3日4日前ぐらいですか、ね、今週に入る前ぐらいからいきなりね、あ、やってきたっていう感じで、もうすぐに反応ねいたしまして、まあ、それはスカーレットドイの話なんですけれどもね、もうねひどいですね。この花粉症、まあ、スギ花粉ということなので、まあ今がね、いきなりやってきて、もうここ1ヶ月ぐらいですか、多分ね、ずっとこの症状が続くんやろうなと思うと、毎日ブルーな気分になりかけなんですけれども、でね、なんかあの薬をね飲んだらね結構今抑えられるっていう話もありますけれど、何年か前にですね、スカーレットドイも耳鼻科行って、で花粉症対策のね、薬って出してもらったんですけれども、その薬を飲んだ途端ね、もうパッと止まったらよかったんですけれども、なんかね、あのいきなり喉の渇きが止まらなくなるような形になってしまって、症状が出てね、でもう夜中寝てられないんですね。もうまた目覚めるんとかいう感じで、でもこれは飲んでたらきっと、花粉症がまあ収まったとしてもですね、他のね病気になりそうやなと思ったんでやめました。で対策といたしまして、まあね、今だったらねっていうか、まあ今最新のね治療ということだったら、新たなね、方法として、あの舌のね、ところに花粉のね、ワクチンみたいなのを打ってっていうのがありますけれども、まあ、なかなか時間もね、なんか1年ぐらいはかかるみたいですし、まあ、しょっちゅう耳鼻科に行ってするのっていうのも大変なので、まあ、そこまではなっていうようなことで、で今スカーレットドイが一番、この花粉症の対策として行っているのが、まあよくあるパターンでね、もう花粉を吸い込む量を減らすということですね。まあかといってもね、家の中でずーっといてるわけにはいきませんので、外に出るときにはマスクをきっちりつけると、で、ね、外から帰ってきたら鼻うがいをして、花粉入ってきたのを、まあ、外へ出すということと、であと、まあ、スカーレットドイは目が悪いというか、まあね、あの近視なので、基本的には眼鏡もしくはコンタクトをつけているということなので、外に出るとき、例えばコンタクトしてない日とかだったら、あのね、ゴーグルみたいな、ね、グーグルじゃないですよ、ゴーグル、はい、ゴーグルみたいなあのメガネをして、外に出るようにしてますし、であとはコンタクトをつけるときも、最近ね、そのコンタクトの表面に、花粉とかがつかないような、まあ、花粉っていうか、まあ、汚れとかがつかないようなっていうコーティング剤みたいなのがあって、まあ、それを、つける前にはね、浸してというイメージでもないかもしれませんけどね、なんかあの目が、あ、ごめんなさい、目薬みたいな感じですね、目薬みたいなのをかけるとコンタクトにね、でそれを装着すればなかなか、花粉とかが表面につかないという、ほんまにそうなのかなっていうイメージもしますけれども、まあなんか、まあまあマシなんかなっていう雰囲気はあるので、ここ何シーズンかは使ってるようなイメージですね。なので、まあ吸い込まないという対策しか今のところは取れてないんですけれども、例 ただまあさっきのね、ワクチンというかね、徐々に徐々に花粉のね、アレルギーを消していくっていう作業で、今、開発段階というか臨床段階なのが、お米にねそのエキスを、入れて、でそのお米を、そのエキスを入れたお米ですね、でまあ遺伝子操作したものなんでしょうけどね、それを食べると、花粉症が徐々にね、治ってくる体になるという、まあよく考えたなと思いますけどね。やっぱりね、毎日食べるものでね、それを毎日徐々に徐々に食べていって体を変えるという、なかなかうまいこと考えてるなと思うんですけれどもね、まあ、ただそれってやっぱり体にね、食べ物として中に入れますので、本当に安全なのかどうかっていうね、チェックがかなり厳しいみたいで、まあなんか臨床事件、臨床のね、実験が10年弱ぐらいはかかるんじゃないのかなって、そうじゃないとまあ厚生省ね、厚生労働省が OK 出さないんじゃないかっていうふうにも言われているので、まあ、まあそれが出たらね、そのお米を食べればね、ご飯を食べれば治るという画期的なものになるんでしょうけどね。果たしてどうなんでしょうかね。でちなみになんですけれどもね、じゃあ花粉症の、ね被害というか損失ってどれぐらいだと皆さん思われます？まあね、花粉症に関わらず、例えば、まあ、同じような症状としてっていうか、まあ同じなんでしょうけどね、ドライアイってありますよね、目が乾く、まあ、パソコンの画面ずっと見ててドライアイになってしまうとか、でそのドライアイの、ね症状っていうのが、まあ、これアメリカの調査らしいんですけど、アメリカでの調査らしいんですけれども、だいたい200日ぐらいやっぱりあるそうですね。1年のうちで200日ぐらいはこのドライアイにかかってしまうという、まあ、症状が出てしまうと。でそれで仕事の能率ね、やっぱり目が痒くなって書いたりとか集中できないとかっていうね、そういった損失、まあ、金額に直しますといくらぐらいになると思います？アメリカで調査した数字、なんとね、1万1300ドルになるそうなんですね。なのでまあ単純に、日本円に直しますと130万ぐらいとか、と思いますけどね。でそう考えて、例えばアメリカ全体でじゃあドライアイになっている人の、損失を考えたら、まあ、日本円にすると600億円ぐらいというふうな金額が算出されています。でじゃあね、スカーレットドームに住んでるこの日本、まあ、花粉症の方今どれぐらいあるのかなってね、気になって、まあちょっとやっぱり調べてみました。でね、すごいですよ。日本人って今ね、だいたい1億3000万人ぐらいですか。で、その中で花粉症になっている人、なんと3000万人もいるらしいですね。もうなので4人に1人は花粉症ということで、大流行りですよね。もう3000万人って、っていうようなイメージですけれども、じゃあこの3000万人で、じゃあ損失ってどれぐらいなのか、でこう言うと、いやでもね、花粉症で対策グッズって、例えばまあ、マスクにしろね、なんて言うんですか、目薬にしろ、まああと薬にしろ、結構ね経済効果もあるんじゃないのかなっていうふうにも言われておりますけれども、どうなんでしょうかっていうことでちょっと調べてみました。でそれでまあ大体こんな感じじゃないのかなっていう数字が出てたのが、まずプラスの効果ですね、花粉症対策グッズの売上げの効果、これがどれぐらいだと思いますって、さっきも言いましたっけ、すいませんね、喋ってる間にすぐに忘れんなよっていう話があるんですけどもね。じゃあ、こちらなんと1000億円、ね、1000億円ですよ。もう大変な売上げですよね。まあまあね、じゃあそれぐらいあるんやったら、もしかしてプラスになってるんじゃないのかなと思ってしまうんですけれども、損失の方ですね、損失の方はなんと3889億円という算出があります。ということで、 大体3000億円ぐらいマイナスなんやなっていうことなんですね。うん、まあプラスにはなれへんやろうと思ってましたけども、3000億円もマイナスになるんやったらやっぱり対策しないと大変なことになりますよね。うん、ただでさえね、なんかまあ景気が良くなれへん、景気は良くなれへんって、まあ、言ってますし、じゃあどうなんやろうということで、この3000億円をカバーするための方法っていうのを考えました。と思いますけどね。ね、今ちょっとひらめいたんですけどね、まあなんていうんですかね、やっぱりですね、杉をなくすという、よくあるパターンなんですけどね。でもね、第二次世界大戦後ね、日本の国、雑木林をね、今までずっと、山にあった雑木林を切って、で杉を植えて植林して、でそれがね、やっと大きくなってきて、それをさあここからね、例えば家作るためのね、杉やのっていう風に育ったのにもかかわらず、結局ね、外国から仕入れてきた方が安くつくやんとか、山のね、中からね、そのまま木を切り出すっていう作業をできる人があっという間にね少なくなってしまって、林業が衰退したということですよね。でそれでできなくなったので、もう掘りっぱなしやと。でこの掘りっぱなしてる杉がどんどん花粉をね、毎年撒き散らしているということなので、これは一回やっぱり切らないとダメでしょうね。でその切った後にね、なんか今はまた何て言うんですか、杉花粉が出ない杉っていうのがあって、それに植え替えれば最終的には日本の国からね、杉花粉なくなるんじゃないよ、杉花粉がなくなるというか、症状がね皆さん収まるようなイメージになっていくんじゃないのかなとは言われてますけれども、でもなんていうんですか、この日本の今までね、大切にしてきた森がね、植林した杉よりも今までみたいな雑木林の方がね、いろんな木がある、そういった方が例えばなんですけれどもね、大きな話になっちゃいますけれども、今ね、大洪水とかが起こるようなことがありますよね。ゲリラ豪雨とかで、でその時にやっぱりその杉の植林の、森、山の保水力っていうのと、昔からずっと日本のね、山に、育ってきてた、その雑木林と考えると、いろんなね木がある雑木林と考えると、保水力っていうのがやっぱり3分の1以下ぐらいにっていうような数字も出てましたので、そう考えるとね、スズキを植え替えるんじゃなくって、なんとか雑木林をねまた復活できるようなことをした方が、最終的にはね、日本の国土を守るためにも良くなるんじゃないのかなという、いつもにもね、まして、なんかとんでもない話に、なっちゃいましたけれども、そうはさておき、とりあえずね、対策としてスカーレットというか今できてるのが花粉を吸い込まないということなので、皆さんね、薬ねバッチリやって、もう最近は全然マスクなんかしなくても大丈夫やって言ってる花粉症の方、羨ましいなというふうには思いますけれども、なんとかね、ここ1ヶ月ぐらい乗り切りたいなというふうに思っております。ということでね、このいつもお話ししている聞くコラムの一番重要な部分ですね、人生は無駄遣い方程式、こちらの方ね、最近なかなかお話しすることができてなかったので、前回の続きからお話をしていきたいというふうに思うんですけども、じゃあ前回ってどこまで話して何やったんやというね、きっと忘れられてる方も多いんじゃないのかなっていうのと、あとは今からというかね、今回から聞いてくれてる方もいらっしゃるかもわからないので、その方のためにですね、人生は無駄遣い方程式ね、 この重要な部分をね、少しもう一回皆さんにお伝えしておきたいなというふうに思います。でこの人生は無駄遣い方程式なんですけれども、4つのキーワードがありましてね、この4つのキーワードをまあコントロールするというかね、知っておく、そうすることで無駄な買い物を避けられるという素晴らしいものなんです、あの方程式なんですけどね。でその、方程式の無駄遣い方程式、まず1つ目のキーワードは計画ですね。いかに計画して変えるのかと、あとはこの計画ね、販売したい方にはね、いろんなまあ仕組みが、まあ仕組みというかね、買わせる秘訣がありますので、まあそれをあえて乗るのか、それともあここはねやっぱりこの通りに買ったらあかんなとかっていうふうに考えるのかっていうのをまあ考えね、お話をしてきたんですけどね。であと、計画の他には同調で、3つ目錯覚で、4つ目がサービス、この4つのキーワード、これを全部足しまして、で最後に後悔をかける、はい、でこの後悔かけるとこの無駄遣い方程式が後悔したなっていう暗くなるんじゃなくって、それを踏まえた上で、まあ小さな後悔はね、したとしても、いやいやこれを糧にですね、大きなマイナスはしないっていうふうに考えませんかというねことなんですね。なのでね、人生にはいろいろな買い物があるでしょうし、まあ時間もそうですけれども、まあそれらを含めた上でね。小さな失敗をいかにね、生かすか。で、そのね、生かしてくると同じ失敗はせずにですね、あ、やっぱりなんか良かったな、この買い物はって思えるようになるという、まあ、その素晴らしい方程式ですね。で、今までずっとお話ししてきまして、で、今、後悔、こちらの方でね、止まっております。止まっている。っていうところがまあ正解ですかね。でちょっとだけじゃあ最後後悔の話をねして終わりたいと思うんですけれども、後悔するお金の使い方っていうのを皆さんねもう一回考えてみてくださいということなんですね。でただ、まあまあ例えばですね、満足できる買い物をね、心がけたいっていうこと、まあこれがその全てだと思うんですけども、ただし後悔するお金の使い方っていうのはやっぱりそれぞれ人ごとに価値観っていうのがやっぱり違いますよね。この価値観の違いによって、例えばスカーレット同意だと、あこれはいい買い物したなって思えるもの、まあどうでしょうか、例えばスカーレット同意が大好きな、まあ、車を買おうとしましょうかね。で車を買ってね、まあ、車の買い方ってでも本当難しいですね。ここから喋ったら2時間ぐらい喋れるんですけどね、そんなに聞きたくないわっていう話があると思いますのでね。例えばもう単純にですね、スカーレット・ドイはまあなんか軽快なねスポーツカーが欲しかったなと思って買いますと。でうちの奥さんはいやいややっぱりね、安定してね、まあ運転も楽で、まあ、荷物もたくさん詰めて、ね、いかにね、気楽に、移動できるのかっていうものが欲しいっていうことになってると、スカーレット・ドイが例えばツーシーターのね、オープンカーを買ったとしまして、わー楽しいなー、これは良かったなーって思ってても、うちの奥さんに乗りましょうかって言ったら、なんやのこの車は、何にも荷物も使われ、積まれへんし、でしかもなんかなうるさいしとかで、あとは風がね、乗ってたらもうビュービュー吹いてきて、もう髪の毛くちゃくちゃになるやんとかっていう、そういうね、大きな違いが必ず出てきますので、ですからこのね、その人によって違うんやろうし、まあ、満足になる買い物と後悔になる買い物、後悔してしまう買い物っていうのが大きく違うんだなということを最後にもう一回、次回ですね お伝えしたいなというふうに思っております。はい、ということで、ね、今回の聞くコラム、こちらの方で終わりたいと思います。あ、そうそうそう、それでですね、宣伝なんですけれども、宣伝というかコマーシャルね、今度3月ね、9日ですね、もうすぐです。3月の9日の土曜日に、ね、石川県の加賀市、加賀温泉があるところで、消費者教育講座、消費者教育講座じゃなくて、啓発講座ですね、っていうのを担当することになりまして、で、スカーレット・ドイが一人で喋るんじゃなくって、今、ね、大人気のお笑いコンビ、女性のコンビで、アルミカと、コラボで講師を担当するということになっております。まあ、どんな話になるのかなっていうのを今考えているところなんですけれども、加賀市に住んでる方、ぜひね、お越しになってくださいね。3月9日、朝です。加賀温泉駅のすぐ近くのアビリティホールというところで行いますので、ぜひ、皆さんというかね、近所に住んでる方は来てほしいなというふうに思います。それでは、今回のキックコラム、以上で終わりたいと思います。皆さん、さよなら。次回をお楽しみに。